とメガネ、小川未明。町も野も至る所緑の葉に包まれている頃でありました。穏やかな月のいい晩のことであります。静かな町の外れにおばあさんは住んでいましたが、おばあさんはただ一人窓の下に座って針仕事をしていました。ランプの火があたりを平和に照らしていました。おばあさんはもういい年でありましたから、目がかすんで針の目処によく糸が通らないので、ランプの火に幾度も透かして眺めたり、またしわの寄った指先で細い糸を寄ったりしていました。月の光は薄青くこの世界を照らしていました。生暖かな水の中に木立もうちも丘もみんな浸されたようであります。おばあさんはこうして仕事をしながら、自分の若い時分のことや、また遠方の親戚のことや、離れて暮らしている孫娘のことなどを空想していたのであります。目覚まし時計の音がカタコトカタコトと棚の上で刻んでいる音がするばかりで、あたりはしんと静まっていました。時々町の人通りのたくさんなにぎやかな巷の方から、何か物売りの声や、また汽車の行く音のようなかすかなとどろきが聞こえてくるばかりであります。おばあさんは今自分はどこにどうしているのかすら思い出せないようにぼんやりとして、夢を見るように穏やかな気持ちで座っていました。アメチョコの天使。青い美しい空の下に、黒い煙の上がる煙突の幾本か立った工場がありました。その工場の中では、アメチョコを製造していました。製造されたアメチョコは、小さな箱の中に入れられて、方々の町や村や、また都会に向かって送られるのでありました。ある日、車の上に、たくさんのアメチョコの箱が積まれました。それは工場から長いうねうねとした道を揺られて停車場へと運ばれ、そこからまた遠い田舎の方へと送られるのでありました。
青い時計台。1。さよこは毎日晩方になりますと、2階の欄干に寄りかかって外の景色を眺めることが好きでありました。目の覚めるような青葉に風が当たって、海色をした空に星の光が見えてくると、遠く町の灯火が乳色のもやのうちからちらちらとひらめいてきました。すると毎日その時分になると、遠い町の方にあたって、何とも言えない良い音色が聞こえてきました。さよこは、その音色に耳を澄ましました。
何の音色だろう。どこから聞こえてくるのだろう。
と、独り言をして、いつまでも聞いていますと。
海の彼方。海に近く、昔の城跡がありました。波の音は無心に、終日岸の岩角にぶつかって、砕けて、しぶきを上げていました。昔は この辺りは繁華な町があって、いろいろの店や立派な建物がありましたのですけれど、今は荒れて寂しい漁村になっていました。春になると、城跡にある桜の木に花が咲きました。けれど、この咲いた花を眺めて歌を詠んだり詩を作ったりするような人もありませんでした。
野原。大きな国とそれよりは少し小さな国とが隣り合っていました。当座、その二つの国の間には何事も起こらず平和でありました。ここは都から遠い国境であります。そこには両方の国からただ一人ずつの兵隊が派遣されて、国境を定めた石碑を守っていました。大きな国の兵士は老人でありました。そうして小さな国の兵士は青年でありました。